おめでとうございます。でお互いにですね、神の家族、本当にこれまでですね一緒に歩んできたこの家族にもですね大きな拍手しましょうか、ね、コロナになってですね、私が一番こう心苦しく思うのはですね、もちろんいろんなイベントがやりづらくなっているのもあったり、カナンがその誇る、ね、お昼ご飯の時間がですねできなくなったり、そういうのもあるんですけども、やっぱりこの礼拝の時のですね、挨拶タイムがなくなっていることがですねすごく私の中では苦しいんですよね。でもなんとか皆さんで握手する方法ないかってですね、私この間ずっと考えててですね、100均であのビニールの手袋買ってきたらいけるかなとかですね、あれみんなではめてやったら大丈夫かなとかですね、一人でちょっと考えてたんですけども、早くですね皆さんとですね握手したりハグしたりですね、本当に挨拶の時持ちたいなと思いますけども、もうしょうがないですね、エアーでですね今日もしたいと思いますね。お互いにハイタッチしてですね、祝福の時持ちましょうか。アレルヤーね。はい、お願いします。カナンフェイスチャーチ始まってですね26年が経ちました。本当に今映像を見たらですね、たくさんの人たちがですね、この教会に加わり、また旅立っていった人もいるし、今別の場所でですね同じように使えている人たちもいるし、ね、本当にたくさんのですね恵みがあったなということを思います、ね、ここでは表しきれないほどですねいっぱい、ね、多くのですね祝福の時間がありました。すべてのことをですね本当に私たち恵みとして神様に感謝してですね、そしてここからまた新しくですね踏み出していきたいと思います。また何年か後にですねこう振り返るときにですね、今のこの状況のことも写真で出たりとかですねしながらもですね、本当に神様の恵みに感謝する時間があるんだなということを思いますけども、先日最近ですね私の一番その前にですねヒューガがですね久しぶりに来てますね。さっき札幌が誇るシェフになろうとしてるってね、楽しみにしてますけどもね、いいですねこのリトリートの時にですね来れてよかったと思いますけども、先日一番下のですね娘のですねうたちゃんがですね、ただお母さんごっこやろうって言ってきたんですね。最近結構ハマってましてお母さんごっこにですね、で2人でってなってですね、2人でやろうっていうので、お母さんごっこって言ってもちょっと難しいっていうかですね、僕お父さんなんでね、だからお父さんごっこにしようって言ったらですねいいよって言うんですね。でじゃ あ僕がお父さんでうたちゃんが子供だよって言っていいよって言ってですね、そしたら横で見て聞いてたですねこっちがいやそれそのままやんってですねすぐに突っ込んできてですね、彼女は結構突っ込みのですねセンスがあるのでですねそういうの逃さないんですけども、あそうだねって言いながらですね、で違う日にですねうたちゃんはまたですね子供たちとですねお母さんごっこをしてたんですよ。でみんながですねうたちゃんに合わせてですねやろうやろうってなってですね4人でやってたんですけども、うたちゃんが配役をですねそれぞれ決めてですね、じゃあこっつはお母さんと、ね、こっつお母さん役、ね、でうた、ちゃんはお姉ちゃんと、ね、でハンマ君はお兄ちゃんと、ね、エイキは怪獣って言ってましたね。お母さんごっこで怪獣出てくるんやと思いながらね、そう誰も何にも突っ込まないでそのままそれがスタートしてですね、英気怪獣役やってましたけども、私たちはですね神の家族ごっこをしてるわけじゃありません。本物の神の家族です。アメン、ね、ごっこではないわけですよ、ね、本物本当の神の家族、天の国籍を持ってそして共にキリストの体を形成する正真正銘の家族です。アメン。今日ですね私は本当にそのことをですね一緒に分かち合っていきたいと思いますけども、どんな荒波の中にあってもどんな時代の中にあっても皆さんこの神の家族の絆は簡単には切れません。アメン。私たちはしっかりと結びついた神の家族なんですけども、そしてこの神の家族であると同時にですね私たちは神の御国をこの地に解き放っていくために神様に召され召集されたチームであることを感謝します。アメン。私たちはその一員です。隣に言ってあげましょうか。あなたはその一員です。ね、 で、そのことを考えたらですね、いや、これは夢のようなチームだなって私は思ったんですね。で、今日ですね、朝早く起きてですね、そしてこの場所で準備してたんですけども、祈りながらですね、これはもう普通のチームじゃない、ドリームチームだと思いました。ね、なのでですね、今日はですね、神のドリームチームっていうですね、テーマでですね、御言葉を分かち合っていきたいと思います。三つのことを分かち合いたいと思います。一つ目に、最高のチームには、必ず最高の監督がいるということです。アメン。皆さん、私たちのこのチームの監督は誰でしょうか？そうです。イエス様です、ね。スーパースター選手がですね、いなくても、チームとして強ければ勝負には勝つことができます。ね、それを作り上げていく、そのような強いチームを作り上げていく要素、一番の要素はやはり監督なわけですよ。監督が優秀であるならば、たとえ選手が弱くても強いチームになっていきます。皆さん、私たちのこのチームの監督はイエス様です。イエス様が一人一人を呼びました。そしてイエス様が戦術を考えます。そしてイエス様がこのチームを導いていきます。だから、どんなにですね、一人一人がですね、弱い存在でも、このチームは最強のチームになります。イエス様がですね、すごいのは、何でもない人を用いてですね、世界をひっくり返すことができることですよ。弟子たちもそうでした。ね、片田舎のですね、このガリラヤで育ったようなですね、漁師たちを通して世界をひっくり返していきました。アメン。神様に用いることはできない、そのような器はいません。アメン。私たち一人一人はですね、イエス・キリストのチーム、ね、イエス・キリストを監督しているチームであることを感謝します。そして、二つ目に、そのチームの中で、あなたは欠かせない存在であるということです。そうです。私たち一人一人は、その中で欠かせない存在なんですね。なぜそのように言うことができるのか、まず、優秀な監督が、ね、絶対の信頼を持って、あなたを選んでるんだから、絶対に欠かせないのは当たり前なんですけども、この監督の召集は絶対なんですよね。で、ヨハネの福音書ちょっと15章を開きたいと思います。ヨハネの福音書のまず15章16節を一緒に見ていきたいと思います。じゃあ皆さんで読みたいと思います。ヨハネの福音書15章の16節3、はい。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。アメン。この地に実を結んでいくために、神様が明かしされていくために、誰が誰を選んだって書いてますか？あなた方がイエス様を選んだんじゃない。イエス様があなた方を選んだって書いてます。そうです。このチームはですね、一人一人例外なくみんなイエス様から名前を呼ばれて、そして選ばれて集め出された、そのようなチームであることを感謝します。だから絶対に誰も欠かせないんです。欠かしていきません、ね、私たちのですね、価値観によっているいらないを決めることはできないんです。それは自分に対してもそうです。私はそんなの、私は必要のない存在だということは絶対できません。なんでかって言ったら、イエス様が召した一人一人だからですね。で、エペソのですね、4章を開きたいと思いますけども、エペソ4章16節、ここにですね、キリストの体について書いてある記事があります。私たちはこの体を形成する存在だとさっき言いましたけども、それぞれが各器官としてこのキリストの体を形成しています、ね、だから亡くなっちゃ大変なんですよ、ね、どっかが失われたら大変ですよね。機能しなくなっていっちゃいますからね。4章のですね、16節、ここも皆さんで読みたいと思います。3、はい。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して 愛のうちに建てられるのです。アメン。体の全体の一つ一つの部分、私たちはその一つ一つの器官として結び合わされている、組み合わされている、そして成長して愛のうちに立て上げられていく。アメン。一人一人の存在があって、体というのは成長し立て上げられていきます。だからそのためにあなたがですね、必要ということなんですね。私はですね、こう鍵をいつもポケットの中にいっぱい入れてるんです、ね、もうある時ですね、必要のない鍵までつけててですね、もう鍵がとんでもないことになっててですね、ポケットがもうパンパンになってたので、ちょっと最近減らしましたけども、でもこの鍵はですね、私にとってはどれも失っちゃいけない鍵なんですよね。なぜかって言ったら、鍵穴が全部違うからです、ね、開けれる部分が全部違うからですね。一つの鍵で全ての鍵開けれるようになったら大変なことになりますよね。それなくしたらもう全部にですね、事情を聞かせていきます。だからこれは教会の鍵とかですね、これは家の鍵とかですね、これは車の鍵とかですね、いっぱいいろいろあるわけですよね。はい。私たちカナンプレイチャーチにもですね、たくさんの鍵穴があります。で、その鍵穴というのはですね、あなたという鍵じゃないと開けれない、そのような鍵穴がいっぱいあるんです。私たち一人一人は鍵のような存在です。なくてはならないの。で、これが集まった時にですね、それだけ多くの鍵穴をですね、開けることができるんです。今日ですね、私朝来てですね、もう喜びの声を上げですね、上げた、ね、ある場所があったんですね。それはどこかといったらですね、ここなんですよね。このね、綺麗な花がですね、もう全然違うでしょう。もうこれ見るだけで私テンション上がっちゃってですね、今日なんかテンション高いんですよ、私ね。すごいワクワクウキウキしてですね、これでこんなに雰囲気変わるのかとね。これがあったらね、こうなりますけど、なかったらなんかすごく殺風景なですね、雰囲気でですね、ずっと来ててですね、なんか寂しい、なんか物足りないと思ってたんですけども、あ、こうやって花がポンって、これも自動的にここに置いてあるわけじゃありません。皆さんがですね、これを一生懸命ですね、飾ってくれて、皆さん見えないところでもですね、本当に素晴らしい働きをして飾っている人たちがこの教会にはたくさんいます。私は月曜日基本休みですけども、物を取りに来たりとかですね、なんか作業するためにですね、教会に来たら、その月曜日でもですね、必ずお掃除をですね、している人たちがいます。また皆さん当たり前のように座ってますけども、毎週この街道でみんなが座れるように椅子を並べたり、街道をセッティングしている人たちがいます。昨日も多分ルートの人たちがやってくれたんですかね。もう最近ルートの役目みたいな感じになってきてますけども、そうです。キッズのミニストリーも、皆さんが帰った後、ね、キッズ、子どもたちが来るからって言ってですね、そのために準備し、そして時間を浪してですね、そこでキッズを迎えているスタッフたちがいたりとかですね、また取りなしの方たちもたくさんいます、ね、今日の朝もですね、取りなしのチームがですね、この回答のために祈ってました。先日私はですね、牧師室にですね、から呼ばれてですね、ちょっと来てくださいって言われてですね、今日礼拝堂に来たらですね、その婦人のですね、その取りなしチームですね、に囲まれてこう祈られたんですね。で、あまり、なんかね、慣れてない感じだったのでですね、最初すごく、なんか、そわそわした感じになってましたけども、でもね、すごい心があったかくなったんですね。あ、こうやって祈ってくれる人たちがいるんだ、とかですね。皆さん、目に見える働きでも、目に見えない働きでも、誰かが担い、補い、そしてそこを支えてるから、その鍵を開けてるから、皆さん、この教会はこれまで歩むことができました。これまで来ることができました。アメン、アメン。どれも欠けちゃいけないんですよ。どれも欠けちゃいけない。一人一人が、一つ一つの器官が本当に尊い大切な器官です。それが合わさることによって教会というのは前進していきます。初代教会もそうでした。一切のものを共有していたって聖書に書いています。誰かが補っていた。欠けた部分は誰かが補っていた。そのためにキリストの体、器官として、私たちはですね、補い合う存在であることを感謝します。だから、誰も欠かせちゃいけません。 誰も書いちゃいけないんです。隣にいて、言ってもう一回言ってあげましょうか。あなたは欠かせない存在ですね。元気ないですね皆さん。もっと元気よく言ってくださいね。これリトリートですからね。26年のですね、私だけなんかテンション高くなってますけどもね。はい、3つ目、神のドリームチームの3つ目のポイント、それは何か。強いチームには必ずルールがあるということです。どのスポーツの世界においても強いチームってね、あるんですよ。で、その強いチームに必ずあるもの、それね、規律なんですよ。規律がないチームって、ね、あんま強くないそうです。なぜかって言ったら、私たちはですね、そういう規律を守ることによって信頼関係をすごく大切にしているし、養われていくからなんですね。そしてそのルールがあるところは、やっぱその結果が、そのスポーツの試合の結果にもですね、現れていくわけですね。この神のドリームチームにもルール、規律、絶対的なルールがあります。それは何か。イエス様が私たちに与えてくださったルール、それは私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。アメン。これが私たちに神様が与えてくださった絶対的なルールです。これはイエス様がですね、ただ私たちにただ仲良くしなさいって言ったんじゃないんですよ。愛し合いなさいって言ったの。しかもこの愛し合う条件をですね、ちゃんと掲示しています。提示しています。それは何か。私が愛したようになんですよ。イエス様が私たちを愛したように、私たちも互いに愛し合うってことなんですね。じゃあイエス様はどのように私たちを愛してくださったのか。イエス様は私たちのために命を惜しまずに、命を捨てても私たちを愛してくださった方です。そのようにあなた方は互いに愛し合いなさいって言うんですね。第一ヨハネの手紙3章16節一緒に読みたいと思います。第一ヨハネの手紙3章16節じゃあ皆さんで大きな声で読みましょうか。3、はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。キリストが私たちのために命を捨てたことによって愛というものが分かった。皆さん、愛というのは死んでもいいです。愛というのはこの人のためだったら命を使ってもいい、死んでもいい。キリストが命を捨てたことによって愛が分かった。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。日本をですね、代表する動物学者にですね、日高俊孝さんという人がいます。京大の名誉教授でもある人物なんですけども、私その方のですね、エッセイというか、ね、生い立ちというのをある時何かでですね、見たことがあるんですね。で、その日高さんはですね、小学校の時、ね、すごく強弱体質、体が弱かったそうです。だから外でですね、みんなで体育の時間、遊んだり運動する時間は持てなくて、いつもそれを見学していたそうなんですね。で、どんどん細いでってですね、こう昔の小学校ってね、軍隊がですね、軍の人がですね、来て、その学校でですね、この訓練というかですね、この、ね、結構そういう時代でしたから、なんかその、ね、訓練をするような、そういう体育の授業だったんですけども、国のためにですね、体力作りするみたいな、そういうところもあってですね、で、それに参加できない日高さんは、どんどん自分のですね、居場所がなくなっていったそうなんですね。で、先生からも、あなたは天皇陛下に喜ばれる存在ではないということを言われたりしてですね、すごく傷ついて、そして学校にも行けなくなって、不登校になっていくそうです。なかなかその時代にですね、不登校というのはなかったんですけども、学校に行けない、ね、体が弱い、そういう少年だったそうです。その中でですね、彼はですね、こう虫をこう見てですね、虫にすごく興味を持つんですね。 で小さな虫を観察しているのがすごく楽しくなってですね、私はその時点でですねすごくこう共感を得るんですけども、とにかくですね虫をこう観察するのが毎日好きになってて、ある時ですね先生に言ったそうです、先生私は昆虫博士になりたいですって。でもですねいやそんなものになってどうするんだというふうに言われて、で家に帰ってですねお父さんにですね言うんですね、お父さん僕は昆虫博士になりたい、でもお父さんにもそんなものになっても意味ない、何も金にならないじゃないかって言われてですね、もうバッサリ否定されてしまうんですね。でそのことで彼はですねすごく落ち込んで、もう自分には生きる意味がない、生きる価値がない、小学校の時に自殺を決意するそうです。もう自殺しよう、もう死よう、どうやって死のうか、毎日どう死のうかということばかりずっと考えるようになって、本当に彼の人生はですね小学校にしてですねもう終わってしまうような、もういつ死んでもおかしくないような、そういう時だったそうなんですね。そんな中で学校に新しい担任の若い先生がですね赴任してきて、そしてその若い先生がですね日高くんのことをですね心に留めるんです。そして日高くんをですね応援していくんですね。で日高くん、君は昆虫博士になれるよ、君の観察力はすごい、きっとなれるよ、でもお父さんはそれを理解してくれないんです、じゃあ僕が行くって言ってですね、ある日その若い先生がですね家に来て、なんとですねお父さんにですね土下座して、お父さん日高くんを昆虫博士になることを許してください、彼にはすごく才能があるんです、どうか許してください、頭下げてお願いするんです。びっくりしたお父さんはですね、分かりました分かりましたって言ってですね、とにかく先生頭下げてくださいって言ってですね、そしてその日高君のですね昆虫博士の道が開かれていくそうなんですね。で彼は日本を代表する動物学者にまでなっていくわけですね。私ねその話見た時にですね、ああこの先生ってなんでそんなに頑張ったんだろうか、もちろん生徒の夢希望を応援したい、それもあったかもしれない、でも一番の理由はこの子を死なせちゃいけないって思いだったんじゃないかと思ったんです。死なせちゃいけない、このままだったらこの子は助からないかもしれない、この子に生きてほしい、生き続けてほしい、生き続けるならば何かを見つけていくことができる、そのために頭を下げて土下座して、お父さんもまさか日高君が死にたいなんて思ってるとは思ってなかったそうですね。でも先生はそれを気づいてですね、そして頭を下げて、そのことがあったから私は生きてくることができた、後からですね日高さんはそのようにですね語っているんですね。ピアノ弾いてもらっていいですか。キリストがなぜあなたのために命を捨てたのか、キリストがなぜ神様の前でお願いしてこの子を助けてください、この人たちを救ってください、神様この人たちを見捨てないでください、なぜそのように懇願したのか、あなたにそれほどの価値があったからですよね。あなたに生きてほしいって願っているから、あなたが必要だったからです、あなたには可能性があると思っているからです。愛するというのは信じることです。その人の可能性を信じていくことです。愛するというのは諦めないことです。愛するというのは信頼することです。愛するというのはそのために傷つくことです。時には何かを手放してしまうことかもしれない。愛するというのは時には失うことかもしれません、自分の大切な何かを。愛するというのはそのために自分自身は傷ついてしまう時かもしれない。でもそれでもその人の可能性を信じ、そしてその人が生きていくために捧げていく、それが愛ですよね。でイエス様はまさに私たちにそのような愛を与えてくださったことであるかと感謝します。ヨハネの福音書15章ちょっと見たいと思います。ヨハネの福音書15章の5節、 ヨハネの福音書15章の5節、一緒に読みましょうか。3、はい。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。アメン。イエス様の愛にとどまること、イエス様のうちにとどまること、この後イエス様は、私の戒めをあなた方が守るならば、あなた方は私のうちにとどまると言いました。もし私たちが互いに愛し合い、イエス様が私たちを愛してくださったように愛し合って生きていくならば、なんていう約束があるでしょうか。その人は多くの実を結びますって言ったんです。多くの実を結んでいく、たくさんの人たちが証しと出会っていく、ね、私たちがイエス様の愛によって愛し合うならば、全ての人がそのことを、私たちを弟子だと認めるとも言いましたけども、本当に多くの実を見ていく。皆さん、これがこのチームに委ねられているビジョンであることを感謝します。これがこのチームに与えられている計画であることを感謝します。私たちはそのために召されたんです。カナンプレイチャーチ、今まで26年ですね、歩んできました。いつもスイスイとですね、来れたわけではないかもしれません、ね、たくさんのですね、壁にぶつかりながらもですね、いろんな葛藤を覚えながらもですね、それでも主が守って導いてきてくださいました、ね。最終的に何がそれをさせたのかなと思うとですね、やっぱ私は愛かなと思うんですよ、ね、システムとかプログラムとかじゃない、ね、愛があったんじゃないかなと思います、ね。イエス様に対する愛、そしてお互いに対する愛、ね、それはですね、これからさらに強くなってですね、そして神の家族をですね、形成し、一致させ、そして私たちを前進させていくことを覚えて感謝します。この神のドリームチームにはですね、ビジョンが与えられています、ね、大きな大きなビジョンです、ね、誰も見たことも聞いたことも頭に浮かんだこともないような大きな神様の御国の計画がこれからなされていくと信じます、ね、栄町で本当にたくさんの人たちが救われていくと信じます。私たちの家族、友人がイエス様と出会っていくと信じます。アメン。天の御国がこの地に来て、そして思いもよらなかったような救いが、癒しが必ず起こってきます。アメン。そして私たちはですね、カナンの地に入っていくんです。約束の地に入ってきます。そして本当にイエス様をですね、迎えていく花嫁としてですね、さらに整えられていくんです、ね、そのための本当にチームとして私たちが召されていることを感謝します。皆さん、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちはですね、愛し合いましょう。さらに強く愛し合っていきましょう。そして本当にこの強い絆で結ばれてですね、愛を結びの帯としてですね、私たちは一致して前進していきたいと思います。アメン。一言お願いします。